暮らし情報拡大版。お盆期間中も受診できる医療機関をお知らせします。確認してから受診しましょう。8月14日月曜日、15日火曜日も一部の医療機関で受診できます。多くの医療機関が休診となるお盆期間の8月14日月曜日、15日火曜日の2日間は、次の表の医療機関で受診することができます。なお、事前に電話をしてから受診してください。お盆期間中に開院する医療機関。表です。8月14日月曜日、総合病院会津医療センター。川東町谷沢、75-2100。内科系クリニック荒木、高座市町黒川、32-9229。呼吸器科系、若松インフェクションリーディングクリニック、一木町亀賀、22-3381。耳鼻咽喉科系、千葉耳鼻咽喉科医院、門田町日吉、26-4133。8月15日火曜日、総合病院、武田総合病院山賀町、27-5577。会津中央病院、鶴ヶ町、25-1515。会津医療センター、川東町、谷沢、75-2100。内科系、クリニック荒木、高座市町黒川、32-9229。呼吸器科系、若松インフェクションリーディングクリニック、一木町亀賀、22-3381。表終わります。夜間急病センターの臨時開設。通常、午後7時から午後11時まで開設している夜間急病センターを8月14日月曜をのみ、午前10時から臨時で開設します。必ず事前に電話をしてから受診してください。診療科目、内科、小児科系。診療時間、午前10時から午後11時。ところ、近郊コミュニティセンター、山賀町、28-1199。問い合わせ、健康増進課、39-1245。お盆期間中の医療機関の会員状況はこちらからと書かれていて、左上の方に QR コードがあります。障害学習講座の受講生を募集します。障害にわたる学習活動です。地域活動を実践支援する力を身につけませんか？会津稽古道では、地域で活躍している人たちを講師に迎え、障害学習への理解を深め、障害学習活動を通して市民共同のまちづくりなどを考える講座を開催します。講義やグループワークなどを通して地域活動の実践力を身につけませんか？時、テーマ、次の表の通り、全6回、時間は午後1時30分から3時30分、第3回のみ午後3時から5時。障害学習講座の内容、表です。回、時、テーマと呼んでいきます。第1回、9月2日土曜日、障害学習と地域活動の関わり。第2回、9月16日土曜日、フィールドワーク、大人の街探検。第3回、10月7日土曜日、レク手法を用いたコミュニケーション術。第4回、10月14日土曜日、新聞から学ぶ SDGs。第5回、10月21日土曜日、実践、すぐに使えるためになる。英語先輩受講生から。第6回、11月11日土曜日、今後の地域活動について。表終わります。定員20人程度。申し込み方法。所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、 直接かファックス、郵送で会津慶子堂、郵便番号 965-0871、境町 3-50、ファックス 22-4702 へ申し込み、締め切り8月18日金曜日、注意点、全6回を通した講座の受講をお願いします。問い合わせ、会津慶子堂 22-4700、下中央付近に QR コードがあります。各種健康診査を忘れずに受診しましょう。検診を受けて将来の健康を守りましょう。年に一度は健康診査を受けましょう。健康診査以下、検診は、私たちの健康を守るための大切な機会です。どこも調子が悪くないから大丈夫。かかりつけ医に診てもらっているから大丈夫、と思っていませんか？糖尿病や高血圧症などの生活習慣病は、自覚症状がないままに静かに進行し、重症化することがあります。そして、発症すると体への負担が大きいだけでなく、治療に多くの時間と費用がかかります。毎年、定期的に検診を受けることで、わずかな体調の変化や様々な病気の兆候を見つけることができます。また、その改善や治療に早期に取り組むことで、重症化を予防することにつながります。特定健康診査で生活習慣を改善しましょう。特定健康診査以下特定健診とは、生活習慣病の早期発見のためにメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群などの病気のリスクの有無を検査するものです。特定健診では、血液検査を含む基本的な検査項目を一通り受診することができます。受診後、市の保健師や栄養士から生活習慣の改善や健康管理のアドバイスを受けることもできますので、ぜひ受診しましょう。検診の受診について、対象、国民健康保険に加入している40歳以上または後期高齢者医療制度に加入している市民、次の人は除く。妊娠中、長期入院中、海外在住、特別養護老人ホームなどに入所中、費用、無料、実施期間中の1回のみ、2回目以降は全額自己負担、受診方法、公民館などで行う集団検診と、指定医療機関で受診する施設検診のいずれかで受診。特定健診についてはこちらからと書かれていて、左中央付近に QR コードがあります。がん検診を受けましょう。職場などでがん検診を受ける機会がない場合は、市のがん検診を利用できます。医療機関により受けられる種類が異なりますので、詳しくは、市政だより5月1日号と同時に配布した各種検診のお知らせや、市のホームページで確認してください。がん検診に関するよくある質問。9. どんながん検診がありますか？ A. 肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、子宮頸がん検診、乳がん検診があります。9. 自己負担はありますか？ A.検診費用の2割程度の自己負担がありますが、残りは市で負担します。また、年齢などにより無料になる場合があります。9. 気になる症状があり、がん検診を受けたいのですが、A. 症状がある場合は、検診ではなく、医療機関を受診しましょう。問い合わせ、特定健診に関すること。国保年金課39-1244、がん検診に関すること、健康増進課39-1245、がん検診についてはこちらからと書かれていて、左下の方に QR コードがあります。 胃がん検診を定期的に受けましょう。会津若松医師会消化器病委員会荒川胃腸科内科クリニック院長荒川紀之。胃がんは日本人のがん死亡者数第3位のがん疾患です。早期の胃がんは自覚症状がほとんどありませんので、症状がなくても検診を受けることが重要です。早期の胃がんは手術をせずに胃カメラで治すこともできます。検診は胃がんの早期発見に有効ですので、ぜひ定期的に検診を受けるようにしましょう。また検診の結果が要精密検査の場合は必ず精密検査を受けましょう。胃がんになりやすい人の特徴として、50歳以上、塩分の多い食事や飲酒、喫煙習慣がある、胃がん歴のある家族がいる、ピロリ菌の感染歴や除菌後であるなどがあります。コロナ禍で検診の受診控えが増えていますが、受診控えは早期発見の機会を逃すことにもつながります。新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行した今年は、ぜひがん検診を受けましょう。熱中症に注意しましょう。まだまだ暑い日が続きます。高齢者は特に注意が必要です。消防庁の統計によると、昨年5月から9月にかけて熱中症で救急搬送された人は全国で7万1029人に上りました。これは平成20年の調査開始以降3番目に多く、そのうち県内で救急搬送された人は1284人と、東北地方で最も多い人数となりました。救急搬送された人を年代別で見ると、65歳以上の高齢者が約5割と最も多く、次いで18歳から65歳未満の人が約3割、7歳から18歳未満の子どもが約1割となっています。高齢者は若い人に比べて体に熱がたまりやすく、体内の水分が不足しがちです。また暑さや喉の渇きに対する感覚機能が低下します。エアコンや扇風機などをためらわずに使い、こまめな水分補給を心がけましょう。屋内でも注意しましょう。熱中症は炎天下の屋外などで起きると思われがちですが、約4割の人は住居などで熱中症を起こし救急搬送されています。自宅や職場などの屋内にいるときも注意しましょう。熱中症の症状。熱中症になると次のような症状を起こします。軽症、めまい、立ちくらみ、こむら返り、手足のしびれ。中等症、頭痛、吐き気、体がだるい、集中力や判断力の低下。重症、意識障害、痙攣、運動障害、身体が熱い。熱中症予防のための水分補給のポイント。1つ、食事などに含まれる水分を除き、1日あたり 1.2 リットルを目安に、喉が渇いていなくてもこまめに水分を取りましょう。1つ、アルコールやカフェインを含む飲み物、コーヒーや緑茶などは、尿量が増え、体内の水分を排泄してしまうので、水分補給の目的で飲むのではなく、嗜好品として考えましょう。1つ、大量に汗をかいた場合には、水分だけでなく、塩分や経口補水液を取りましょう。問い合わせ、健康増進課39-1245。風水害に備えましょう。自らの命は自らが守るという心構えが大切です。災害時の備えを万全に。災害はいつ起きるかわかりません。自らの命は自らが守るという心構えで災害に備えましょう。避難場所を確認し、災害時には 早期避難しましょう。洪水や台風など災害が起きた時の避難場所や連絡方法を普段から家族で話し合い、避難経路を確認しましょう。また、避難指示などが出されていなくても、身の危険を感じたら躊躇せず、自らの判断で避難することが重要です。非常用持ち出し袋を用意しましょう。ハザードマップや避難場所の地図、非常用持ち出し袋、懐中電灯、携帯ラジオ、救急薬品、非常食、貴重品などを用意しましょう。危険を感じたら、活動しやすい服装に着替え、非常用持ち出し袋を持ち、避難しましょう。気象状況を確認しましょう。最新の気象情報などを確認し、災害から身を守ることが大切です。ハザードマップなどを確認し、危険性が高い場所を事前に確認しましょう。家の周りを点検、整備しましょう。側溝や雨水マスの吸い込み口が落ち葉やゴミで詰まると、道路冠水や浸水の原因になることがあります。大雨や強風になる前に、側溝や雨水マスなどを清掃しましょう。また、屋外に風で飛ばされそうなものがある場合は、固定したり、屋内に格納したりするようにしましょう。非常用持ち出し袋やハザードマップを普段から確認しておきましょう。と添え書きがあり、非常用持ち出し袋と書かれた袋の写真があります。問い合わせ、会津若松消防署2号の1200、危機管理課39の1227、会津若松消防本部の公式ツイッターで災害情報などを発信していますと書かれていて、 QR コードが下中央付近にあります。子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。低所得の子育て世帯が対象です。対象要件をご確認ください。本年度すでに子育て世帯生活支援特別給付金を受給した人以外で、一定の条件を満たす人は、給付の対象となる場合があります。受給するには申請が必要ですので、対象となる場合は忘れずに申請してください。対象の要件、次のいずれかに該当する一人親世帯、遺族年金や障害年金などの公的年金を受け取っているため、児童扶養手当を受給していないが、公的年金を含めた令和3年中の収入が児童扶養手当受給者と同等の水準である。所得制限などで児童扶養手当を受給していないが、物価高騰の影響で家計が急変し、今年1月以降の任意の1ヶ月の収入を年収相当に換算した額が基準額以下である。次のいずれかに該当する一人親世帯以外の世帯、父母などの本年度の住民税が非課税である。物価高騰の影響で家計が急変し、父母それぞれの今年1月以降の任意の1ヶ月の収入を年収相当に換算した額が基準額以下である。給付額、対象児童1人につき一律5万円。対象児童、平成17年4月2日から来年2月29日に生まれた人、心身に一定の障害がある場合は、平成15年4月2日から来年2月29日に生まれた人、申請期限来年2月29日木曜日、その他基準額などは市のホームページでご確認ください。申請先、問い合わせ、子ども家庭課39の1243、下中央付近に QR コードがあります。